声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人さんにお話を伺いたいと思います。大松さん、よろしくお願いします。
あ、大松です、よろしくお願いします。
はい、まずは大松さんの事業内容から教えていただけるでしょうか。
あ、はい、わかりました。私の方はですね、クラウドファンディングを、まあ、活用した、はい、まあ、海外の輸入物販をしておりまして、海外で、まあ、売れてる商品を、
はい、
クラウドファンディングを通じて、まあ、日本に紹介して、まあ、売り上げを作っていってるっていう、まあ、事業が一つあります。
そうなんですね、はい。これは海外でも、あれですか、どういうふうにして見つけていらっしゃるんですかね。
そうですね。海外の、うん、まあ、クラウドファンディングのサイトだとか、
はい。
まあ、アマゾン、アメリカのアマゾン
だとか、うん、はいはい。
まあ、そういうところで、まあ、検索して、うん、ある程度売り上げがかなり上がってる。
上がってると。
で、日本でやっぱり販売されていない商品を見つけてきたりとか、
うんうん、なるほど。
まあ、稀にやっぱ海外の展示会に行くとか。
行くとか、はい。
はい。で、そこからまた横展開して紹介してもらうみたいな。
いうことですね。
はい。
確かに海外でもうすでに売れてたり実績があったり、クラファンですごく売り上げ上がってたんだったら、日本に持ってきても同じように売れるんじゃないかっていうところが想像できるわけですね。
そうですね。結構やっぱり最先端の技術だったり、なんか面白いデザインとかっていうのは、やっぱ海外、まあ、日本で見たことない商品で、海外ですでに売れてるっていうことは、やっぱ日本でも当たる可能性って結構高いっていうところですね。
この今のクラファンのプロデューサーをする前は別のことをやってらっしゃったんですか？松さんは。
そうですね。うん、で、サラリーマン時代は、本当に、まあ、アパレルの会社に勤めてて、
あ、
まあ、中国での工場で、はい、まあ、こういう商品作ってよ、みたいな感じで、はい、まあ、依頼して、輸入して、まあ、その取引先に、まあ、卸すみたいな。
なるほど。
まあ、そういう、まあ、仕事はしてました。
うん。じゃあ、そこから、やっぱり自分でも事業をこうやって作っていって、独立でやっていたいなっていう思いもあって、いろいろ事業を咲かされたわけなんですかね。
そうですね。やっぱり30後半か40前後あたりで、なんかぼんやり、なんかこのままでいいのかなっていう、なんかふつふつとした、なんか気持ちが出てきて、
はい、
で、そこからやっぱりその、まあ副業みたいなのがちょうどその辺解禁というか、なんか当たり前というか少し、話題に上ってきてて、で、そっから探し始めたみたいなところで、なんかその、まあ、オンライン物販みたいのもいいよみたいなところから、その足を突っ込んでったみたいな。
どうで最初のうちはどんな感じだったんです？この物販っていうのは。
あ、そうですね。なんか、物販やってたんですけど、やっぱりリサーチとかも難しいし、で、なんか何が売れてるとか言って、見つけてきて、置いてもそんな売れないし、で、まあ、売れたとしても利益ほぼ残らないみたいな。
じゃあ結構苦労した時期もあったんですね。
あ、結構苦労しましたね。多分、遅咲きでというか、本当1年以上、2年ぐらいは、なんかもう何やってるんだろうみたいな。
そうなんです。そんな状態だったんですね。
もう時間と作業だけがすごい減ってってというか。
はい。
で、まあ家族とか奥さんからも、いや、土日も何やってんの？
そんな感じ言われながら。
どうです？いや、こっちとしても頑張ってるし、みたいなところで少し、なんかね、雰囲気悪くなりながら、みたいな。
なんか、
ありましたね。
変わったきっかけはあるんですか？そこから。
そうですね。なんか明確になんかこれっていうところはなかったんですけど、多分やってるうちになんとなくそれはそれで糧になってたんだと思う。
あ、なるほど。
もう、その、まあ、 なかなか日の目を見なかったんですけど、なんかやっぱ蓄積されてったなんか感覚みたいのがあっ
あって
、
て、はい。
よくなんか二次曲線的に上がるっていうじゃないです
そう
か。
ですよね。
なんかそれがどっかできたのかなっていうのと、で、今までやってたそのアパレル、サラリーマン時代やってたその海外の商品を輸入するっていう、まあノウハウとか、その、なんていうんですかね、いうのも相まって、で、じゃあ、そのクラファンで海外輸入の商品売ってるっていうところが、なんかまあ、ひょんなことで知って、じゃあそれやってみようみたい
やって。
な。で、今までのそのリサーチ経験と、まあ、サラリーマン時代のその海外から輸入するノウハウとか、っていうのが、たまたま、まあ、掛け算みたいな感じで、まあ、その時、うまくいったんじゃないかなっていう。
じゃあいろいろな蓄積してノウハウとか今までの経験をもとにしてやって海外のクラファンから輸入してみたら、それはどうですか？結構成功されたって感じなんですか？
そうなんですよ。結構成功し
おお。
て、ちょっとびっくりするくらいの数字にあった
最
んです
初
け
か
ど、
らうまくいっ
最
たって
初
感じ。
からなんですけ
すごい
ど、
ですね、これ。
そうで、実は2300万っていう売り上げを、初っ端のプロジェクトで作ることがです きて、
ごい金額ですね。
そう、自分自身もすごいびっくりして、なんかそんな売り
売り
上げが
上げかかるんだっ
上がる
て。
んだ、みたいな。
はあ。
そう、見たことない数字がなんか積み上がってっ
辻って
、みたい
て。
な。
へえ。じゃあ、それは一発目成功して、じゃあ、同じようにまたできるのかっていうところもありますよね。一回だけで終わりのか、なの
あ、
か。
そうですね、そうですね。
それもまたやってみたっていうことなんですか？じゃあ、2回目以降
あ、
も。
そうですね。なんか2回目はなんか違う商品をやっ
言
た
っ
んです
て。
よ。た時も、その商品も、なんかまあ数百万売れて、で、なんか結構だから感覚的に、これはいけるなっていうのはあって、で、3回目はまた1回目にやった、1回目はその防犯カメラやったんですけど、の2回目はなんかピザオーブンやって、で、3回目は、そのまたその、大きく売り上げた防犯カメラのメーカーさんに、なんか新商品ないかっていうふうに伝えたら、あるよ、みたいな。で、それをまた展開したら、なんかまあ1000万以上売れて、
すごい。
ところで、で、それがまた今度800万次売るとか、いうこと
は
が、まあ、出てきたんで、
あ。
ある程
す
度
ごい。
その海外ですでに売れている商品を見つけてきて、まあ、日本のクラウドファンディングに、まあ、出していけば、まあ、それなりの売り上げを、なんていうんですか、安定的に作れるっていうところが、まあ、理解できたというか、分かってきたっていうところですね。
じゃあ、そこのノウハウもできてきてって。あと、クラファンのメリットってどんなところがあるんですかね？これから始めたいなという方にとっ
あ、
てみて。
そうですよね。クラファンのやっぱ最大のメリットは、やっぱその在庫を持たなくていいっていうのが、
おお。
やっぱ最大のメリットで、
はい。
基本的に物販って、やっぱり最初に仕入れて、
そう
在
です
庫を
ね。
持って、まあ販売するっていうのが普通だと思うんですけど、それがもう全然逆で、もう在庫を持たなくて、こういう商品があるんだけどどうですか？みたいな。買いたい人いますか？みたいな。まあそういうようななんかニュアンスなんですよね。で、それで最初にお金が集まって、買いたいよっていう人から先に振り込んでもらって、で、そっから商品を仕入れるんで、在庫をこちらが持つっていう概念がそもそもないっていうところですね。
いや、それは始める方にとってもいいんですね。普通仕入れるための資金も必要だったり、在庫のリスクがあったりとか、倉庫どうするのとか、なんかいろいろ課題出てきそうな感じするんですけど、これをクラファンでやることによって、その辺の課題が解決して、いい
そう
け
で
ど、
すね。
売れたら売れた
そう。
分だけ仕入れて、
そうなんで
販
す
売す
よ。
ればいいっていうのは、めちゃくちゃいい仕組みなんですね。
そうなんですよ。だから本当に始める人、なんかやり始めの人とかすると、めちゃくちゃいい仕組みで、で、手元資金もそんなにいらないんですよ。在庫ももちろんなんですけど、クラウドフ
資
ァン
金。
ディングのサイトから、やっぱ入金してもらってから、そのお
なる
金
ほ
で、
ど。
メーカーさんに、海外メーカーさんに発注して、まあ、送金すると。なので、僕らのその手元からお金がなくなるっていうところはあんまないっていう感じですね。
素晴らしいですね。で、
うん。
今はこれを他の方もできるようにっていうので、プロデュースされてらっしゃるということなんです
あ、
か？
そうですね。やっぱ僕がこういうふうにうまいこと、まあ、法人化というか独立して、まあ、できたのも、このクラウドファンディング物販を知ったからっていうところがあるので、まあ、そのうまくいったノウハウを、やっぱまあ、自分で売り上げ作って、まあ、独立したい方とか、まあ、もう一つ収入の柱が欲しい方とか、っていう人に、まあ、提供して、講座として販売してるっていうと
っ
こ
てい
ろで
う
す。
ことなんですね。
はい。
なんかその講座とかの他にない、大松さんならではのなんか強みっていうと、どんな部分が強みとしてありますか？
そうですね。なんか実は2つありまして。で、1つは、やっぱ海外メーカーさんとの交渉なんですよね。やっぱそのいい商品見つけたとしても、その海外メーカーさんと契約できるかどうかってまた別の話じゃないですか。
そうですね。
はい。で、そこで僕はやっぱり海外の方と交渉とか折衝みたいな、うまいというか自分の中でも自信があるんで、まあ、初めての方だと、やっぱり海外の人と交渉するとか、まあ、ミーティングして、なんか契約まで持っていくって結構ハードル高
いや、
い。
高いですよね。
はい。なので、そこは僕が、まあ、同席させていただいて、まあ、ビジネスパートナーだっていう立場、立ち位置で、僕が交渉して、で、契約までちょっとお手伝いさせてもらってるっていうのが一つですね。
いや、それも安心ですね。
はい。で、もう一
もう
つ
一つは、
は、はい。これはですね、やっぱクラウドファンディングで、まあ大きな売り上げを仮に作れたとしても、その後どうするんだってお話があると思いますし、まあせっかくね、クラウドファンディングで大きく売り上げ作った商品を、まあさらに売り上げそのまま伸ばしていきたいって思ってると思うんですけど、そこの販路の構築、まあいわゆる一般販売、一般の流通に乗せるところの、まあ、ルートも今用意できているので、まあ、そこも紹介、まあ、できるかなと。
それはすごいですね。売れ
はい。
た後、さらにね、販路がか、ね、拡大できるっていうのも
そうです
魅力
ね。
ですね。
はい。例えばやっぱハンズさんとか、まあ、
へえ、
そういう
す
と
ごい。
ころとも今お話し進めてるので、
なるほ
はい。
ど。
そういうところにアプローチももうできる。
じゃあ、ね、そういったところを、ね、取り組めるような、そういったノウハウもしっかり持ってらっしゃるということなんですね。
あ、そうですね。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ大
はい。
松さんの志についても教えていただけるでしょうか。
あ、わかりました。そうですね。僕の方はそのクラウドファンディングに出会ってから、まあそのリスクなく大きな売り上げを、まあ作れる、まあノウハウとか、まあスキルを身につけることができて、まあ法人として独立して、まあ自宅でまあ、仕事しながら、まあ、自由にできてるっていう部分がありますと。で、やっぱそれをですね、やっぱり同じように、今、普段、アクセク働いて、まあ、しんどいよっていう方とか、で、やっぱりその今後、やっぱり人生100年時代って言われてる中で、まあ、その定年後どうしていくんだとか、まあ、このまま同じ会社で働いてて、ちょっと不安だなとか、いう方に対して、やっぱ自分の力で自分の商品を自分で売り上げを作っていくみたいな、まあ力とか、まあスキルを、まあ手に入れてもらいながら、まあその周りの人たち、まあ家族だったり、まあそのお子さんだったり、まあ近所の人、まあその周りの人たちをなんか幸せにできるような、まあ力を身につけてもらえると一番ベストかな、
いや、
というふうに考えてます。
そうですよね。そこがしっかり自分でできるようになっていくと、もう、なんかね、大きく世界も変わっていくような感じがするんで、それをやっぱり
そう
しっ
で
か
す
りね、
ね。そう
学
な
ん
ん
ででいた
す
だくってい
よ。
うのは大切です
はい。
よね。
で、自分もクラウドファンディングやってるんですけど、やっぱりそのクラウドファンディングで支援を集めたい人に対して自分もお金払えるようになるというところのやっぱ恩送りみたいなところができるようになるので、まあそこまでいけたら本当になんか嬉しいなと思ってますね。
いや、そうですね。いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、自分もちょっとクラウドファンに興味あるとか、もう一本売り上げの話らを作ってみたいなっていう方、いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に、大松さんのインスタグラムの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこをチェックいただいて、で、興味あるよっていうのが DM もメッセージを送っていただければ、そこからつながれますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
今回は突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人さんにお話を伺いました。大松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボン。